広報北名古屋、令和4年6月号、ナンバー195。今月の表紙は、4月25日、太田孝則市長が市役所に初登庁しました。市職員から花束を受け取り、拍手で出迎えられました。新たな市政のスタートを切りました、の写真です。市の人口世帯数、5月1日現在、総人口86,074 人、前月よりプラス121人、男性43,192 人、プラス63人、女性42,882 人、プラス58人、世帯数37,785 世帯、プラス108世帯。市役所の業務案内。開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。平常日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日までの年末年始。窓口延長、午後7時30分まで。第1、第3金曜日、西庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、2、所得、納税などの証明書発行、市税などの収納。第2、第4金曜日、東庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録のみ。ハザードマップを確認しよう。市ホームページ、防災マップの打ち水、洪水、地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報を届け、QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、新市長就任のご挨拶、3ページ、前市長退任のご挨拶、市長選挙及び市議会議員、一般選挙、投開票結果、4ページ。新型コロナウイルス感染症情報、避難所の一部変更、5ページ。児童手当のご案内、児童手当の振り込み、6ページ。市民税、県民税、納税通知書、発送、ふるさと納税事業者向け説明会、7ページ。便利なマイナンバーカード8ページ。令和5年4月採用職員募集福祉医療受給者証更新9ページ。食育月間産後ママのグッドスリープ歯と口の健康習慣10ページ。自転車ヘルメット購入補助ご機嫌ワークショップ鴨田カローリング大会、車上狙いに注意、県立学校魅力発見フェスタ、11ページ、公共下水道の共用及び下水の処理開始区域を拡大、消費者ホットライン、188、12ページ、マイクロチップ登録制度と犬の登録について、市のごみ量、地球に優しい豆知識、13ページ。今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、14ページ。母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、16ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、17ページ。包括だより、エンジョイ改装法、18ページ。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、 19ページ、暮らしの情報、催し20ページ、暮らしの情報、講座20ページ、暮らしの情報、募集21ページ、暮らしの情報、お知らせ23ページ、フォトレポ、フォトとレポート、障害者福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、25ページ、食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、26ページ、市民記者レポート、ハンズ、27ページ、コンテンツを終わります。新市長、就任のご挨拶、3ページ。新市長、就任のご挨拶、共に進める、新しい北名古屋市へ。この4月、多くの市民の皆様の温かいご支援をいただき、市政運営を担わせていただくことになりました、太田孝則でございます。8万6千の市民の皆様の生命、財産を守り、市政の舵取りを任されました市長として、課せられた使命と責任の重さに改めて身の引き締まる思いでございます。市長の任にあたるに際しまして、共に進める新しい北名古屋市ということを念頭に市政を進めてまいりたいと考えております。私が取り組まなければならない市政の課題の一つとして考えておりますのは、行財政改革でございます。現在、本市の財政は決して好ましい状況とは言えません。まずは、こうした状況に至った要因を究明し、現状の打開に向けた改革を迅速かつ大胆に実行し、強い財政基盤の構築を目指してまいる所存でございます。そして、事務事業の見直しを引き続き進めながら、デジタル技術を活用した市民サービスの向上など、着実に改革を進めてまいります。また、こうした改革を進めるために、市民の皆様へ施策の内容を説明し、皆様の思いやお考えをお聞きする対話の場を設けながら、北名古屋市が培ってきた都市としての魅力を最大限に生かした市政運営に取り組んでまいりたいと考えております。改革の先に北名古屋市に暮らす皆様のメリットがあれば、苦労してでもみんなで知恵を出し合って解決できる市政を進めてまいりたいという所存でございます。市民の皆様、お一人お一人と共に新しい北名古屋市を作るべく、職員一丸となって全身全霊取り組んでまいりますので、皆様からのより一層のご指導並びにご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、市民の皆様のこれからのご健勝とご多幸をお祈り申し上げまして、市長就任のご挨拶とさせていただきます。北名古屋市長、太田孝則。太田孝則市長、プロフィール。生年月日、昭和43年4月12日、学歴、西ある町立鴨田小学校、白木中学校、愛知県立西ある高等学校卒業、名城大学法学部卒業、経歴、平成11年から、平成15年から、西ある町議会職員、平成18年1月、西ある町長。平成18年から、平成22年から、平成26年から、北名古屋市議会議員。平成21年5月、北名古屋市議会議長。趣味、読書、ゴルフ、スポーツ観戦、ギター演奏少々。尊敬する人、坂本龍馬。座右の銘、この世に生を得るは、ことをなすにあり。以上、就任のご挨拶でした。前市長退任のご挨拶。 市長選挙及び市議会議員一般選挙投開票結果4ページ。前市長退任のご挨拶。本市誕生直後、平成18年4月に市長就任以来、4期16年間にわたり、市民の皆様には温かいご支援とご協力を賜りましたことを心から感謝申し上げます。この間、2町の合併による市民の融和と私の政治信条であります福祉のまちづくりを充実させる取り組みに全力を傾注してまいりました。誰もが安心して幸せに暮らすことができる共生社会を実現させることが私の原点にありました。とりわけ、保育所待機児童ゼロを堅持するとともに、子育て世代にとって身近な相談場所を設けるなど、女性が子育てしながら働きやすい環境づくりに利用者目線で取り組んでまいりました。特に障害者、障害児の方々の自立に向けた環境づくりや生活支援策を講じてまいりました。また、高齢社会を見据え、全国に先駆けて始めた改装法事業を昭和日常博物館との連携により、地域改装法事業へと展開しながら、介護予防体制の充実と地域包括ケアシステムの促進を図ってまいりました。一方、長年の懸案でありました、ゴミ処理施策につきましては、名古屋市などとの広域的な取り組みにより、清掃工場を令和2年度に稼働させることができました。いずれの事業も市民の皆様のご理解ご協力なくしては成し遂げられなかったものと感謝の念に耐えられません。結びに改めてこれまでのお力添えに感謝申し上げますとともに、市民の皆様のご健勝ご活躍並びに北名古屋市が輝かしい発展を遂げていくことを心よりお祈り申し上げ、退任のご挨拶とさせていただきます。皆様ありがとうございました。前北名古屋市長、永瀬保。市長選挙及び市議会議員一般選挙投開票結果。4月17日日曜に行われた市長選挙及び市議会議員一般選挙の投票及び開票結果は下記の通りです。お問い合わせは、市選挙管理委員会総務課内へ、市長選挙開票結果、得票順、当選、太田貴則、得票数、17,229 票、日置英二、12,486 票、市議会議員選挙開票結果、得票順、上野正美、2,391 票、安倍武文2000票、桂川正則1,885 票、渡辺舞子1,880 票、間宮文江1,569 票、小村隆1,555 票、清水浩二1,510 票、鶴田理恵1,491 票、伊藤大輔1,367 票、広田浩二、1,327 票。斉藤博美、1,301 票。井上和夫、1,294 票。神田香織、1,180 票。長津正和、1,080 票。梅村正史、1,042 票。浅利君恵、1,031 票。大野敦、1,023 票。熊沢真澄、906票、沢田聡、813票、川淵康弘、757票、福岡康、753票。以上、当選者でした。以下は落選です。谷内昭信、552票、大西正人、506票、松下義樹、420票。投票区別、投票結果、薬師寺公民館、 当日有権者数3499人。市長選投票者数、市議選投票者数、ともに1192人。四葛北小学校。当日有権者数2735人。市長選投票者数、市議選投票者数、ともに975人。むつ市保育園。当日有権者数3411人。市長選投票者数、市議選投票者数ともに1179人。四葛東小学校。当日有権者数3433人。市長選投票者数、市議選投票者数ともに1078人。四葛中学校。当日有権者数4408人。市長選投票者数、市議選投票者数、ともに、1443人。市役所、東庁舎。当日有権者数、5162人。市長選投票者数、市議選投票者数、ともに、1629人。四葛西小学校。当日有権者数、5287人。市長選投票者数、市議選投票者数、ともに、1829人。憩いの家、栄荘。当日有権者数、3316人。市長選投票者数、市議選投票者数、ともに、1046人。四葛南小学校。当日有権者数、3732人。市長選投票者数、市議選投票者数、ともに、1133人。久慈野保育園、当日有権者数、4107人。市長選投票者数、市議選投票者数、ともに、1268人。ひまわり西園、当日有権者数、2827人。市長選投票者数、市議選投票者数、ともに、1007人。五条小学校、当日有権者数、4073人。市長選投票者数、市議選投票者数、ともに、1165人。栗島小学校、当日有権者数、5075人。市長選投票者数、市議選投票者数、ともに、1667人。弥勒寺保育園。当日有権者数3610人。市長選投票者数、市議選投票者数、ともに1225人。市役所西庁舎。当日有権者数3870人。市長選投票者数、市議選投票者数、ともに1554人。白木小学校、当日有権者数5495人、市長選投票者数、市議選投票者数、ともに1738人。鴨田小学校、当日有権者数5809人、市長選投票者数、市議選投票者数、ともに1443人。期日前投票、市長選投票者数7788人。市議選投票者数7788人。合計当日有権者数69849人。市長選投票者数、市議選投票者数ともに3万359人。投票率、市長選投票者数、市議選投票者数、ともに 43.46%。投票及び開票結果、市長選挙、当日有権者数、69849人、投票者数、3359人、投票率 43.46%。投票総数3359票、有効投票数 29,715 票、半分切り捨て投票0票、無効投票数643票、持ち帰りその他1票、市議会議員一般選挙、当日有権者数69,849人、投票者数30,359人、投票率 43.46%、投票総数30,359票、有効投票数は29,633票でした。半分切り捨て投票0票、無効投票数726票、持ち帰りその他0票。以上、前市長退任のご挨拶、市長選挙及び市議会議員一般選挙投開票結果でした。新型コロナウイルス感染症情報、避難所の一部変更、5ページ。新型コロナウイルスワクチン接種4回目について、新型コロナウイルスワクチン接種の4回目は、60歳以上で3回目の接種完了が確認できた方には、おおむね5ヶ月を経過する前に接種券を順次郵送します。18歳以上の基礎疾患をお持ちの方や、感染すると重症化リスクが高いと主治医に接種を勧められた方などは、申請が必要です。3回目の接種が完了された方で、18歳以上の基礎疾患などで接種をご希望の方や、3回目接種後に転入された方は、申請書をホームページからダウンロード、もしくは当在庁舎の総合案内に申請書類を用意しておりますのでご利用ください。基礎疾患などに該当するかの確認は、かかりつけの医師へご確認ください。市では判断いたしかねます。なお、3回目の接種が4月30日現在で確認できた方には、申請書を郵送しています。その他のお問い合わせは、ワクチン接種電話相談窓口、電話番号 22-8809 へ、7月20日から1月末までの間、避難所の開設箇所が一部変わります。問い合わせ、防災交通課。現在、市の避難所は、災害の規模に応じ、小学校10校から中学校6校、そして高校1校の順に開設することとしていますが、栗島小学校と四月北小学校については、本年度改修工事を予定しています。そのため、工事期間中は両校に代わり、天神中学校と熊野中学校を避難所として開設します。避難所までの距離が遠くなるなど、ご不便をおかけする方もいらっしゃいますが、ご理解とご協力をお願いします。天神中学校、北条寺丸瀬町88番地、熊野中学校、熊野省細長125番地のそれぞれの場所の地図があります。各校の体育館が避難所となります。現在の避難所の状況です。現在、西原小学校、五条小学校、鴨田小学校、栗島小学校、白木小学校、四勝小学校、四勝南小学校、四勝北小学校、四勝東小学校、四勝西小学校、そして中学校が西原中学校、白木中学校、天神中学校、四勝中学校、群原中学校、熊野中学校、西原高等学校となっておりますが、令和4年7月20日から令和5年1月末までは、西原小学校、五条小学校、鴨田小学校、栗島小学校に代わり、天神中学校、白木小学校、四勝小学校、四勝南小学校、四勝北小学校に代わり、熊野中学校、四勝東小学校、四勝西小学校、中学校の方は、西原中学校、白木中学校、四勝中学校、群原中学校、西原高等学校となっております。 以上で、新型コロナウイルス感染症情報、避難所の一部変更を終わります。
児童手当のご案内、児童手当の振込6ページ。児童手当のご案内、令和4年10月の定期支払いより、特例給付の支給に関わる所得上限額が設けられ、支給がされない方が発生します。詳しくは以下をご確認ください。支給対象、児童手当は15歳に達した日以後、最初の3月31日までの間にある児童、中学校終了前の児童を養育している方に支給されます。児童福祉施設などに入所の場合、児童の父母はこの手当を受け取ることはできません。施設設置者が受給者となります。手当額、10月定期支払いから、区分、所得制限限度額未満の受給者、児童手当の順に読みます。0歳から3歳未満、月額1万5千円一律、3歳から小学校修了前、第1子、第2子、月額1万円、第3子以降、月額1万5千円。ただし、児童福祉施設入所児童、里親委託を含むの場合は、月額1万円。中学生、月額1万円、一律。所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の受給者、特例給付は、0歳から中学生まで、月額5千円一律、所得上限限度額以上の方への支給はありません。所得制限、10月定期支払いから、令和4年度の所得で判定します。扶養親族等の数、0から5人の6つの区分に分かれています。扶養親族等の数0人、所得制限限度額、所得額622万円、収入額の目安833万3千円、所得上限限度額、所得額858万円、収入額の目安1071万円、扶養親族等の数1人、所得制限限度額、所得額660万円、収入額の目安875万6千円、所得上限限度額、所得額896万円、収入額の目安1124万円、扶養親族等の数2人、所得制限限度額、所得額698万円、収入額の目安917万8千円、所得上限限度額、所得額934万円、収入額の目安1162万円、扶養親族等の数3人、所得制限限度額、所得額736万円、収入額の目安960万円、所得上限限度額、所得額972万円、収入額の目安1200万円、扶養親族等の数4人、所得制限限度額、所得額774万円、収入額の目安1002万円、所得上限限度額、所得額1010万円、収入額の目安1238万円、扶養親族等の数5人、所得制限限度額、所得額812万円、収入額の目安1040万円、所得上限限度額、所得額1048万円、 収入額の目安1276万円。受給者が施設里親の場合、所得制限は適用されません。所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を所得額に加算します。以上、児童手当のご案内です。
現況届について、現況届とは、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要となりました。ただし、公務員の方については、この限りではありませんので、勤務先の案内に従ってください。現況届が必要となる方、配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地と異なる市町村で受給中の方、支給要件児童の戸籍がない方、離婚協議中で配偶者と別居されている方、その他市から提出を求められた方、現況届の用紙は6月上旬にご自宅に郵送します。現況届が不要となり、以下の変更は届出が必要となりました。一緒に児童を養育する配偶者の住所や婚姻関係に変更があったとき、児童の住所が変わったとき、3歳未満の児童を養育しており、加入する年金が変更したとき、問い合わせ児童課。
児童手当の振り込みについて、児童手当の支払いは、2月、6月、10月の年3回です。6月は支払い月のため、金融機関で振り込みを確認してください。支払い日、6月7日火曜日、支払い対象月、2月から5月分、手当額、月額、3歳未満、一律1万5000円、3歳以上、小学校終了前、第1子、第2子1万円、第3子以降1万5千円、中学生、一律1万円、特例給付、所得制限超、一律5千円。以上、児童手当の振り込みについて。
市民税、県民税、納税通知書発送。ふるさと納税事業者向け説明会7ページ。市民税、県民税の納税通知書を郵送します。令和4年度の市民税、県民税納税通知書を6月上旬に郵送します。内容をご確認の上、納期限までに納めてください。令和4年度の市民税・県民税納税通知書は、令和3年1月1日から12月31日の所得をもとに計算しています。普通徴収個人納付分と公的年金等からの特別徴収年金引き落とし分の納税通知書となります。給与からの特別徴収給与引き落とし分は事業所へ送付しましたので、特別徴収税額の決定通知書を勤務先から受け取ってください。65歳以上の方の年金所得にかかる市民税・県民税は公的年金から引き落とされます。対象となる方は、令和4年4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者のうち、前年中の年金所得にかかる市民税・県民税の納税義務のある方、かっこ、介護保険料が年金から引き落とされていない方、
引き落とされる市民税、県民税の額が、老齢基礎年金などの額を超える方は対象になりません。括弧閉じる。令和4年度より年金からの引き落としになる方。納付方法。普通徴収。納付書で納入。納付時期。1期6月。2期8月。徴収される税額。年税額の4分の1、各期。納付方法、特別徴収、年金からの引き落とし。納付時期、10月、12月、2月。徴収される税額、年税額の6分の1、各月。前年度より、年金からの引き落としがされている方。納付方法。仮徴収。納付時期。4月、6月、8月。徴収される税額。前年度の年税額の6分の1。各月。納付方法。本徴収。10月。12月、2月、徴収される税額、年税額から4月から8月に徴収した額を差し引いた額の3分の1、各月。なお、引き落とし開始後に市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などがあった場合は、引き落としが中止となり、市役所からお送りする納付書で納めていただくことになります。災害により被害を受けられた方など、納付が困難で一定の要件に該当する方は、減免を受けられる場合があります。問い合わせ、税務課。ふるさと納税事業者向け説明会。市では、ふるさと納税に対する返礼品の提供にご協力いただける事業者を随時募集しています。この度、返礼品のさらなる充実を図るため、市内事業者向けの説明会を開催することとなりました。ふるさと納税は皆さんの魅力ある商品やサービスを全国に発信できる絶好の機会です。ぜひご参加ください。なお、本説明会は、北名古屋市共同のまちづくり事業により、1社ママライフデザイン研究所と共同で開催します。6月17日金曜日、午後6時30分から7時30分、健康ドーム1階、研修室。問い合わせ、財政課。詳しい説明会の内容、参加申し込みは、こちら QR コードから。オンラインでの参加も可です。ママライフデザイン研究所ブログ。便利なマイナンバーカード、8ページ。この機会に作ってみよう。便利なマイナンバーカード。生活をより便利にするため、様々な場面での活用が始まっているマイナンバーカード。まだお持ちでない方はこの機会に作ってみましょう。問い合わせ、マイナンバーカードの申請に関すること、市民課。マイナポイントに関すること、企画情報課。健康保険証利用に関すること、国保医療課。その1、コンビニで各種証明書を取得できる。取得できる証明書。住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍謄本、証本、戸籍の附表の写し。利用できる時間、午前6時30分から午後11時、土日祝日対応。 利用できる場所。キオスク端末、マルチコピー機。マルチコピー機が設置されている全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなど。免許証を返納したけれど、本人確認書類として使えるので助かってます。70歳女性。女性のイラストあり。市役所に行けなくても、近所のコンビニで簡単に住民票が取得できるからとても便利。30歳男性。男性のイラストあり。その2、マイナポイントが最大2万円分受け取れる。マイナンバーカードを利用して所定の手続きをすると、最大2万円分のマイナポイントが受け取れます。1、キャッシュレス決済の登録・利用。利用金額の 25%、最大5000円分。2、健康保険証利用申し込み、7500円分。3、公金受取口座登録、7500円分。QR コードがあります。その3、マイナポータルで暮らしを良くする情報をチェック。マイナンバーカードで行政サービスや手続きを確認できます。手続きによってはそのまま申請できるようになります。お手持ちのパソコンやスマートフォンからもご利用できます。QR コードがあります。お知らせ。電子証明書の有効期限は5回目の誕生日まで。電子証明書はマイナポータルなどオンラインでの利用やコンビニで各種証明書を取得する際に必要になります。有効期限の3ヶ月前に郵送で更新案内が届きます。更新手続きが未了の方はマイナンバーカードを持参の上、市民課までお越しください。マイナンバーカードの申請をサポートします。市民課ではマイナンバーカードの申請サポートを実施しています。本市に住民登録があり、マイナンバーカードの発行を希望される方を対象に、申請に必要な顔写真を市役所にて無料で撮影し、申請まで行います。なお、窓口の混雑状況によってはお待ちいただく場合があります。窓口延長。第1、第3金曜日、西庁舎。第2、第4金曜日、東庁舎。およびマイナンバーカード、休日臨時交付窓口でもマイナンバーカードの申請サポートを実施しています。こちらは予約制となりますので、事前にお電話ください。1ヶ月以上先のご予約はできません。実施日時、月曜から金曜日、祝日年末年始を除く、午前8時30分から午後5時、窓口延長、午後5時15分から7時30分、休日臨時交付窓口、午前9時から正午、持ち物、本人確認書類、実施場所問い合わせ、市民課。
令和5年4月採用職員募集、福祉医療受給者証更新、9ページ。令和5年4月採用、北名古屋市職員募集、まちづくりに貢献したい、という熱い気持ちに満ち溢れた方を募集します。試験の詳細、受験資格、試験日、申し込み方法などは、北名古屋市職員採用案内2022でご確認ください。採用案内は、人事秘書課西庁舎、総合案内東庁舎、西庁舎で配布するほか、 市ホームページからもダウンロードできます。試験区分、試験内容を読み上げます。事務職一般 A 一次、適性検査、教養試験、作文試験、二次、面接試験、三次、面接試験。事務職一般 B、事務職社会人経験者、事務職社会福祉士、学芸員、一次、面接試験、二次、総合適性検査、作文試験、面接試験、三次、面接試験。技術職、建設、一次、適性検査、教養試験、専門試験、作文試験、二次、面接試験、三次、面接試験。保育士、一次、適性検査、教養試験、専門試験、作文試験、二次、実技試験、面接試験、三次、面接試験。試験会場、北名古屋市役所、申し込み期間、6月1日水曜から10日金曜、問い合わせ、人事秘書課。福祉医療受給者証更新、後期高齢者福祉医療費受給者証、身体障害者、療育手帳、寝たきり認知症で認定の方。6月下旬に更新の申請書などをお送りします。手帳の有効期限が7月末までの方を除く。同封の申請書類を期限までにご提出ください。障害者医療費受給者証、身体障害者療育手帳で認定の方、6月下旬に更新の申請書などをお送りします。手帳の有効期限が7月末までの方を除く。同封の申請書類を期限までにご提出ください。自閉症状群で認定の方、6月下旬に更新の申請書などをお送りします。期限までに診断書などをご提出ください。問い合わせ、国保医療課。食育月間、産後ママのグッドスリープ、歯と口の健康習慣、10ページ。6月は食育月間、問い合わせ健康課。食育は子供たちだけのものではありません。食べること、調理をすること、食べ物に興味を持つことなど、日々の食にまつわることのすべてにおいて、それ自体が食育です。市では食育を通して、子供も大人もすべての方が豊かで健康的な人生を送ることを目指しています。第3期北名古屋市食育推進計画における重点目標。1、生活リズムを整えて朝ごはんを食べよう。2、朝ごはんにおかずをプラスしよう。3、家族や仲間と一緒に食事をしよう。この機会に食に興味を持ったり、自分自身や家族の食生活について振り返ってみませんか。毎月19日は食育の日。家族で作ってみんなで食べよう。誰かと一緒に食卓を囲んで食事をすることを共食と言います。共食には一緒に食べることだけではなく、一緒に料理を作ったり、食事の後に美味しかったねと語り合ったりすることも含まれています。コロナ禍で家族以外の人との食事の機会が著しく減っていますが、友人や仲間と一緒に食事をしながら話すことが食事の美味しさや楽しさだけでなく、心の安定にもつながっていたことを実感している方も多いことでしょう。このような時だからこそ、普段一緒にいる家族との食事の時間を大切にして、共食を通して家族の絆を深めてみてはいかがでしょうか。YouTube 北名古屋市保健センター公式チャンネルでは、郷土料理、家庭料理の作り方を紹介する動画を掲載しています。メニュー、かき回し、みょうがまんじゅう、おこし物、巻き寿司、揚げ寿司、鬼まんじゅう。スマホの方は、右の二次元コードを読み取ってご覧ください。パソコンの方は、市ホームページより、健康課ページ内、 YouTube 北名古屋市保健センター公式チャンネルから見ることができます。産後ママのグッドスリープ、赤ちゃんと一緒にゆっくり眠ろう。産後は赤ちゃんのお世話や授乳などでしっかりと眠ることが難しくなります。短い時間でも質の良い睡眠が取れるよう、ママと赤ちゃんがリラックスできるマッサージの実践や睡眠についての話を行います。時、7月20日水曜、午前10時から11時15分、ところ、健康ドーム、健康増進広場、講師、今枝雅子氏、日本快眠協会、代表理事。対象、産後のお母さんと1歳未満のお子さん、定員15人、先着順、申し込み、6月20日月曜から7月15日金曜に保健センターへ。6月4日から10日は、歯と口の健康習慣。外出にはまだマスクが欠かせない時期が続いていますが、あなたのマスクの下の口はどうなっていますか？この機会に、歯と口の健康を見直し、よく噛んで食べるなど、できることから取り組み、8020を目指しましょう。市では、40歯以上の方に歯周病検診を実施しています。特に節目の年は、人生の転換期でもあり、お口のトラブルが起きやすくなります。何でも相談できる、かかりつけ歯科医院を持って、定期的に歯科検診を受けましょう。問い合わせ、保健センター。自転車ヘルメット購入補助、ご機嫌ワークショップ、鴨田カローリング大会、車上狙いに注意。県立学校魅力発見フェスタ、11ページ。北名古屋市、自転車乗車用ヘルメット、着用促進事業費補助金制度。自転車乗車用ヘルメットの着用促進を図るため、愛知県と協調し、自転車ヘルメットの購入費用の一部を補助します。対象、市内在住で申請をする年度に、満7歳以上、満18歳以下の方、および満65歳以上の方、対象者1人につき、ヘルメット1個で1回限り。補助対象、安全基準、SG、JCF、CE、GS、CPSC、マークのあるヘルメット。補助額、自転車ヘルメット購入金額の2分の1。10円未満端数切り捨て。上限2000円。予算がなくなり次第終了します。申請期限、次のいずれかの早い日、購入した日から起算して90日を経過した日、購入した日の属する年度の3月1日、問い合わせ、防災交通課、共同のまちづくり補助事業、ご機嫌ワークショップ、おむつ外し、みんなどうしてる？子育てについて共に気づき、楽しく学びませんか？みんなで集まり、身近なエピソードをもとに話し合い共有しましょう。時、6月14日火曜、午前10時から11時30分、受付、午前9時50分、ところ、総合福祉センター萌えの丘、ボランティア会議室。定員10人、見守り託児付き、参加費500円、持ち物筆記用具。申し込み、https://maruigoen831.wixsite.com/my-site-2 申し込み用二次元コードが掲載されています。問い合わせ、丸いご縁。親子の笑顔を育みたい。メール、maaruigoen831@gmail.com。鴨田カローリング大会、時、6月12日日曜、午前9時20分から、受付、午前9時から、ところ、健康ドームアリーナ。 内容、メジャー競技、6イニング制、制限時間40分、各チーム2ゲームを行い、合計得点で順位を決定。定員、先着48チーム、144人、スポーツクラブ以外で同団体から4チーム以内。参加費、1人300円、1チーム3人でお申し込みください。持ち物、体育館シューズ、運動できる服装、マスク。申し込み、5月30日月曜から6月4日土曜に参加申し込み書、スポーツ課東庁舎にあります。と、参加費をもって、鴨田スポーツクラブ事務所、電話、ファックス 22-448-0 またはふれあいスポーツクラブ事務局、スポーツ課内へ。中学生以下のお子さんだけの参加はご遠慮ください。車上狙いに注意しましょう。市内における犯罪発生件数は減少していますが、車上狙いの被害に注意してください。車内に安全な場所はありません。短時間でも車内にカバンやゴルフバッグなどの荷物を置いて離れないようにしましょう。また、確実に施錠をするとともに、駐車場には防犯カメラやセンサーライトなどを設置して、被害に遭わないよう防犯対策をしっかりしましょう。問い合わせ、防災交通課。県立学校魅力発見フェスタ。時、6月4日土曜、1、第1部、午前10時30分から午後0時30分、受付、午前10時から。2、第2部、午後2時から4時、受付、午後1時30分から。第1部と第2部は同じ内容です。ところ、犬山市民交流センター、フロイデ。名鉄犬山駅より東へ徒歩5分、駐車場180台。内容、県立高等学校の合同説明会、県立高校の魅力を紹介するとともに、各学校の個別相談も行います。対象、中学1年生から3年生とその保護者。参加校、西春、新川、岩倉総合、美北、江南、犬山南、こちの、小牧南、小牧高架、2は、12校。申し込み、不要、感染症などの影響により、延期や中止の可能性もあるので、事前に西春高校のホームページを確認してください。問い合わせ、県立西春高等学校、教頭、米本、成田、電話 23-6166。
公共下水道の共用及び下水の処理開始区域を拡大。消費者ホットライン188、12ページ。6月から公共下水道の共用及び下水の処理開始区域を拡大します。令和4年度の公共下水道の共用及び下水の処理開始区域は図の通りです。区域内で浄化槽を使用している方は、共用及び処理開始日の6月1日から遅滞なく公共下水道への接続をお願いします。また、汲み取り便所を使用している方は、3年以内の水洗化が義務付けられています。下水道法第10条及び道法第11条の3、環境改善に向け一日も早い皆さんのご協力をお願いします。なお、下水道課東庁舎では小サイズを閲覧できます。問い合わせ下水道課。令和4年6月1日、共用開始区域と、これまでの共用区域の区分の詳細図が掲載されています。消費者ホットライン188とは、消費者ホットライン188、直番なしは、北名古屋市消費生活センターなど、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、
消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。悪質商法などによる被害に遭った、お試し購入のはずが定期購入契約になっていた、などの消費者トラブルで困っていませんか。また、新型コロナワクチンが接種できる。後日全額返金されるので10万円を振り込むようにとの不審な電話がかかってきたなどの新型コロナウイルスに関連したトラブルや豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなったなどの災害に関するトラブルで困っていませんか。そんな時は一人で悩まずに全国どこからでも3桁の電話番号でつながる消費者ホットライン188ややにご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。一人で悩まず、まずは相談。大切なのはすぐに相談することです。困った時は一人で抱え込まないで。消費者ホットラインやや直番なしの188までお電話を、泣き寝入りは超嫌や188で覚えてね。問い合わせ、北名古屋市消費生活センター東庁舎2階。消費者ホットライン188、イメージキャラクターイヤヤンのイラストが掲載されています。マイクロチップ登録制度と犬の登録について、市のゴミ量、地球に優しい豆知識、13ページ。マイクロチップ登録制度と犬の登録について、令和4年6月1日から動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、ブリーダーやペットショップなどで、販売される犬や猫についてマイクロチップの装着が義務化されます。6月1日以降にブリーダーやペットショップから新たに犬や猫を購入した場合、動物にはすでにマイクロチップが装着されていますので、飼い主の方はマイクロチップの飼い主情報を変更登録する必要があります。またすでに犬や猫を飼われている方については、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、マイクロチップが装着されていない犬や猫に、新たに動物病院でマイクロチップを装着した場合は、マイクロチップの飼い主情報を登録する必要があります。詳細は環境省サイト、マイクロチップ登録情報に関するQ&A をご覧ください。なお、市では狂犬病予防法に基づき、犬観察の交付のため、犬の登録手続きが引き続き必要となります。新しく犬を飼われた場合、登録した犬が死亡した場合、飼い主の変更や住所の変更があった場合は、環境課まで届け出してください。狂犬病予防法の登録に基づいて、毎年3月末に、狂犬病予防注射実施通知書、はがきを送付します。問い合わせ、環境課。令和4年度目標数値、1人1日あたりのゴミ量、517g を目指しています。令和3年度実績は、525g でした。令和4年4月分のゴミ量、括弧内は前年同月比、総ゴミ量136万5850kg、括弧マイナス82260kg、1人1日あたりのゴミ量529g、括弧マイナス31g、ゴミ処理経費27317000円、括弧マイナス164万5200円。問い合わせ、環境課。地球に優しい豆知識。こちらのコーナーでは、いろいろな製品についてくるマークを紹介します。今回はグリーンマークです。 古紙利用製品についているマークで、原料の 40% 以上に古紙を利用した製品であることを表示しています。ちなみにトイレットペーパーやティッシュペーパーの場合は、古紙利用の割合が原則 100%、コピー新聞用紙は同 50% 以上の製品であることを表しています。グリーンマークが掲載されています。
今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、14ページ、6月の納税納付など、市民税、県民税、第1期全納、介護保険料、第2期、納期限6月30日木曜、市税などの納税納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。引き落としは、申請日の翌月末以降となります。問い合わせ、収納課。保育料、児童クラブ利用料、6月分。振替日、6月7日、火曜。振替ができるよう、預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、児童課。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター。電話 81-1133。愛知救急医療ガイド。www.qq.pref.aichi.jp/。西春日井東部西部休日診療所。外科臨番の診療休止に伴う対応。発熱、咳など、呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話 052-400-7111。外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 056821-0811。新型コロナウイルス感染対応の相談窓口。発熱などの症状が生じた場合は、まずかかりつけ医などにお電話を。受診相談センター、清洲保健所、電話 052-400-2499。受付時間、平日午前9時から午後5時30分。夜間休日相談窓口、電話 052-526-5887。受付時間、平日午後5時30分から翌午前9時、同日祝日24時間体制。歯科診療時間9時30分から11時30分、6月5日日曜、坪井歯科医院、電話 052-501-0228、清洲市。12日日曜、パンダ歯科、電話056-826-3388、北名古屋市。19日日曜、田辺歯科クリニック、電話052-503-3559、清洲市。26日日曜、水野歯科医院、電話056-823-2345、北名古屋市。7月3日日曜、立部歯科クリニック、電話052-502-4250、清洲市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会、歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先。市役所、西庁舎、東庁舎、東庁舎分館 22-1111、名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館 25-5111、 図書館昭和日常博物館歴史民俗資料館 25-3600、 健康ドーム 23-7006、 健康ドーム子育て支援センター 22-0212、 保健センター 23-4000 4000総合体育館 24-0661 総合福祉センター萌えの丘 26-2888 社会福祉協議会本所 25-8500 東子育て支援センター 26-7763 西子育て支援センター 25-5155 南子育て支援センター 22-5677 北子育て支援センター 22-5517 児童センターきらり 27-3370 ファミリーサポートセンター 22-7601 母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て・教育に関する相談、16ページ。母子保健事業、成人保健事業。ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。2週間以内に、咳や 37.5 度以上の発熱などの症状があったご本人、ご家族の方及び新型コロナウイルス感染者、濃厚接触者、新型コロナウイルス感染症の疑いがある方、休園、休校、学級閉鎖、対象のお子さんやご兄弟がいる場合は、来所をお控えください。日程の変更を希望される方は、保健センターまでお電話ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は、1時間30分から2時間ほどです。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。実施日、6月3日金曜、15日水曜、24日金曜、7月1日金曜、受付時間、10時から10時15分、発行15分程度、持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など。4ヶ月児検診、令和4年2月1日から10日生まれの子さんは、6月24日金曜、12時45分から13時10分受付、令和4年2月11日から20日生まれのお子さんは、6月24日金曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、4ヶ月児検診終了後、希望者に離乳食講習会、入門編を実施します。10ヶ月児検診、令和3年、8月1日から10日生まれのお子さんは、6月28日火曜、12時45分から13時10分受付。令和3年8月11日から20日生まれのお子さんは、6月28日火曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル。1歳6ヶ月児検診。令和2年11月1日から、11日生まれのお子さんは、6月3日金曜、12時45分から13時10分受付。令和2年11月12日から20日生まれのお子さんは、6月3日金曜、13時20分から13時45分受付。令和2年11月21日から12月3日生まれのお子さんは、6月17日金曜、12時45分から13時10分受付。令和2年12月4日から10日生まれのお子さんは、6月17日金曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯教室予約制。令和2年5月生まれのお子さんは、6月2日木曜午前予約時にお知らせします。申し込み期間、5月23日月曜から27日金曜。令和2年6月生まれのお子さんは、7月7日木曜午前予約時にお知らせします。申し込み期間、 6月27日月曜から7月1日金曜。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、2歳6ヶ月児、虫歯予防教室予約制、令和元年12月生まれのお子さんは、6月16日木曜午前予約時にお知らせします。申し込み期間、6月6日月曜から10日金曜。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児健診、令和元年5月11日から17日生まれのお子さんは、6月9日木曜、12時45分から13時10分受付。令和元年5月18日から31日生まれのお子さんは、6月9日木曜、13時20分から13時45分受付。令和元年6月1日から8日生まれのお子さんは、6月23日木曜、12時45分から13時10分受付。令和元年6月9日から20日生まれのお子さんは、6月23日木曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、視力・聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、視力・聴力の検査は自宅で行ってきてください。また当日会場で尿検査を行います。育児相談、栄養相談、母乳相談予約制、6月12日水曜午前、予約時にお知らせします。申し込み期間、6月13日月曜から17日金曜、母乳相談は随時予約を受け付けております。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、発達相談予約制、ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談予約制、6月1日水曜、14時から15時、内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子供・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、祝、休日及び12月29日から1月3日を除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎児童課、月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター、児童センターきらり内、電話 25-5155、子育て相談、面談は予約制。電話、面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151。家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会障害学習課、電話 052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、火、木、金、9時から16時、教育支援センターパレット、東庁舎分館、電話 24-4152。保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月、水、金、10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター、西庁舎、電話 080-2648-0809。児童虐待相談、児 児童虐待ではと思われることがあったら、すぐにご相談ください。電話面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、愛知県中央児童障害者相談センター、電話052-961-7250、または市役所家庭支援課、電話22-1111。子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話、面談、月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話052-953-4152。家庭児童相談、電話、面談、月から金曜、8時30分から17時15分、家庭支援課東庁舎分館。母子、父子、自立支援相談、電話、面談、月曜から金曜、9時から17時、家庭支援課東庁舎分館。子ども・若者総合相談、電話・面談、月から金曜、9時から17時15分、青少年センター、東庁舎分館。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、17ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間は、東・西健康ドーム子育て支援センターのみ、事前申し込みによる予約制とします。子育て支援センターの利用について、感染症の流行状況により、利用方法や行事、内容などが変更になることがありますので、ご了承ください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。はじめましての会、6月8日水曜、午後1時30分から3時、ところ、西南子育て支援センター、内容、交流会、親子ふれあい遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦、事前予約は不要です。赤ちゃんタイム、6月22日水曜、午後1時30分から3時、ところ、東・北子育て支援センター、内容、親子ふれあい遊び、育児相談、先輩ママとの交流会など、対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦、申し込み、6月16日木曜、午後1時から、電話で東・北子育て支援センターへ、リズムで遊ぼう、リトミック講座、予約制、音楽を聴いて、歌って、体を動かすリトミックを親子で楽しみましょう。1、7月1日金曜。2、7月15日金曜。時間は、1、2ともに、午前10時30分から11時30分。ところ、1、南子育て支援センター。2、北子育て支援センター。講師、石川さとみ氏、リトミック講師。対象、2歳から終焉前の幼児親子。内容、親子でリトミック。申し込み、1、2ともに6月6日月曜、午後1時から電話で西子育て支援センターへ。申し込み多数により、締め切らさせていただく場合があります。どちらかの日程を選んで申し込みください。体を動かす講座のため、安全性を考えて、2歳未満のお子さんや妊婦さんの参加はご遠慮ください。問い合わせ、西子育て支援センター。さくらんぼタイム、7月20日水曜、午後1時30分から3時、ところ、東子育て支援センター、 内容、交流会、親子ふれあい遊び、育児相談など、対象、終焉前の多胎児の親子、多胎児を妊娠中の妊婦、終焉後の多胎児の保護者、申し込み、6月20日月曜から電話で東子育て支援センターへ。お知らせ、利用時間について、子育てクラブ開催日の午前は、申し込みをされた方のみの利用となっております。ご協力お願いします。午後は通常通り、東子育て支援センター、6月2日から30日の毎週木曜日、西子育て支援センター、5月31日から6月28日の毎週火曜日、子育て広場50、新たな行事の形、むつし児童館、コロナ禍で行事の参加が難しい子どもたちに向けて、むつし児童館では、インターネットを利用したオンラインでの行事の開催を始めました。4月に開催した1年生お祝い会では、館での開催とは別で、同じ校区内にある死活東児童クラブの1年生に向け、オンラインで館内の案内やクイズをして楽しみました。これからの子どもたちにとって、児童館が親しみやすい居場所であり続けるために、時代に合わせた新たな活動に挑戦し続けていこうと考えています。問い合わせ、むつし児童館、電話 22-1551。児童館の様子の写真が3枚掲載されています。写真終わり。包括だより、エンジョイ回想法、18ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。介護者の交流やリフレッシュ、介護をしている方、ご本人も一緒に参加していただけます。各定員8名、カタルーム、6月2日木曜、7月7日木曜、10時から11時、ところ、西部南地域包括支援センター、ほっと一息リフレッシュ、6月23日木曜、10時から11時30分、ところ、日だまりハウス、みんなで語ろう一人じゃないよ、介護者のは、6月24日金曜、13時30分から14時30分、ところ、西部北地域包括支援センター、相談会や研修会などの催し、市内在住のおおむね65歳以上の方なら、どなたでも参加できます。主催、催し、時、ところ、定員の順に読み上げます。西部南、高齢者は歯が大切。口腔ケアをしましょう。6月16日木曜、10時から11時。西部南地域包括支援センター、8人。西部北、初心者のためのスマホ教室。6月15日水曜、10時から11時。西部北地域包括支援センター、8人。中部、認知症出張相談会。6月10日金曜、9時30分から11時、栄荘5人。中部、消費者被害防止講座、6月15日水曜、14時から15時、中部地域包括支援センター、20人。東部、腹話術で笑って健康アップ、6月15日水曜、13時30分から14時30分、総合体育館30人。東部、お薬相談会、6月17日金曜、13時から15時、東部地域包括支援センター、4人。東部、回想法を体験しよう、6月24日金曜、7月1日金曜、13時から14時、総合体育館、15人。申し込み、問い合わせ、お住まいの地区の地域包括支援センター。久の壺、鹿島神殿、野崎、沖村、西の方、西春駅前。 北名古屋市西部南地域包括支援センター、電話 54-5571。石橋、中野郷、宇久寺、北野、北条寺、梶ヶ一式、徳重、弥勒寺、山の輿。北名古屋市西部北地域包括支援センター、電話 54-1113。四方、久慈野、双子、伊勢井、北名古屋市中部地域包括支援センター、電話 21-1733。薬師寺、熊野省、能田、片葉、睦寺、高田寺、北名古屋市東部地域包括支援センター、電話 27-2751。エンジョイ回想法。回想法で、教養と教育を増やしましょう。市内在住のおおむね65歳以上の方なら、どなたでも参加できます。教養は、教の用事と幅広い知識の教養。教育は、教育ところと知識の啓発の教育という字を使っています。催し、時、ところの順に読み上げます。体操、6月1日水曜、28日火曜、10時から11時、回想法センター。歌おう会、6月8日水曜、10時から11時、回想法センター。書道、6月15日水曜、10時から11時、回想法センター。作ろう会、手芸、6月17日金曜、10時から12時、回想法センター。懐かし教室、駒回し、6月21日火曜、10時から11時、回想法センター。お話広場、毎週水曜、14時から15時、回想法センター、日だまりハウス、同時開催。参加費は無料ですが、材料代が必要な催しもあります。申し込み、問い合わせ、回想法センター、電話 24-5337。6月は、回想法スクールもあります。詳しくは20ページをご覧ください。
図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、19ページ。今月のセレクション、花柄の台頭。写真が3枚あります。1、花柄デザインのホーンジャー。2、花柄デザインのポット。3、花柄デザインのコップ。写真終わり。昭和40年代に入ると、台所に花柄が溢れ出した。その最たる商品が、写真のようなポットである。電気による湯沸かしや保温ができるタイプではなく、いわゆる魔法瓶である。大阪にある魔法瓶記念館によると、卓上ポット業界の出荷金額は、花柄ポット登場前の1966年、昭和41年の約70億円から、1969年、昭和44年には、約140億円と倍増。魔法瓶メーカー各社が花柄デザインを採用し、花柄のブームに拍車をかけたようだ。タイガー魔法瓶70年の歩み、1923から1993には、昭和42年1967には、花柄模様入りのジャー、ポットを、モードシリーズ製品として売り出した、とし、食卓を飾るインテリアとして、時代とともに変化する生活感覚にマッチした、新しいデザインを求めて商品開発が進められた、と、記述されている。機能優先であった道具にデザインのバリエーションが生まれ、それを目的に
買い替えるという現象が起きた。その一つが花柄。台所を中心に起きた花柄の台頭である。この花柄の流行から半世紀、近年では当時の花柄などレトロな魅力あふれるデザインが改めて人気を集め、新たな商品として登場、再び流行している。昭和レトロというキーワードもすっかり定着した。図書館昭和日常博物館の休館日。今月の休館日、6日月曜、13日月曜、20日月曜、27日月曜、30日木曜。今月の催し物中止のお知らせ。図書館の紙芝居会、お話し会などは中止します。課題図書をご利用ください。図書館では第68回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書をご用意しています。夏休みの読書感想文にご利用ください。なお、利用者が多数の場合は順番待ちとなりますので、お早めにご利用ください。貸し出し期間、8日以内。貸し出し冊数、1人1冊。予約冊数、1人1冊。暮らしの情報、催し、20ページ。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等が中止。または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は各担当にお問い合わせください。萌えの丘青空市場。6月5日日曜午前9時から総合福祉センター萌えの丘東側。内容、野菜などの販売。亡くなり次第終了します。環境保護のため、マイバッグ持参にご協力ください。問い合わせ、社会福祉協議会本所。西春日井地域福祉の店。6月22日水曜から27日月曜、午前10時から午後4時。アピタ。名古屋空港店3階。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、陶芸作品、クッキーなどの販売、問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123、老人クラブ、催し、生き生き大学、6月17日金曜、午後1時30分から3時30分、名古屋芸術大学アートスクエア、内容、演芸、桜由美、歌謡ショー、友情出演、日本舞踊、飛鳥流、千秋会、参加費、300円、持ち物、出席簿、問い合わせ、高齢福祉課。北名古屋落語会、アマチュア落語会、東海飛び蹴り落語会が講演を行います。お腹の底から笑って、心も体も元気になれますよ。7月2日土曜、午後2時から4時。名古屋芸術大学アートスクエア2階会議室。対象、市内在住在勤在学の方、定員24人。申し込み、6月15日水曜、午前10時から名古屋芸術大学アートスクエア及び 障害学習課東庁舎でチケットを配布。先着順、一人につき2枚まで。問い合わせ、障害学習課。市内、小中学生、総合体育館無料開放。アリーナ、南半面。毎週土曜日、午前9時から正午。ただし、18日は除く。多目的ホール。6月11日土曜、午前9時から正午。なお、保護者一人も無料です。利用希望者が多い場合は、当日午前8時45分からの抽選で受付順を決定します。アリーナは室内用靴をお持ちください。問い合わせ、総合体育館。盆踊り練習会。一般練習会。6月18日土曜、午後3時から4時30分。22日水曜、午前10時から11時30分。夏祭り踊り隊練習会。6月18日土曜、午後1時から2時30分。対象、盆踊りが好きで見本となって祭りを盛り上げてくれる中学生以上の人。ところ、健康ドームアリーナ。内容、練習曲、北名古屋音頭、ダンシングヒーロー、郡上節川崎、郡上節春駒、炭鉱節、北名護レンジャー音頭、河内男節ほか、持ち物、室内用の靴、タオル、飲み物など、申し込み、6月15日水曜までに電話で総務課へ、クローバーの日、障害者スポーツ充実のため、毎月第3土曜日をクローバーの日とし、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。6月18日土曜、午前9時から正午、問い合わせ総合体育館。暮らしの情報、講座、20ページ。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業等が中止または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は各担当にお問い合わせください。救命講習、6月12日日曜、午前9時から午後6時、西春日井広域事務組合東消防署。内容、成人が心肺停止になった場合を想定した心肺蘇生法。上級救命講習、受講された方には当日終了書を交付します。対象、原則として北名古屋市、清須市、豊山町に在住在勤在学の方。定員24人先着順。申し込み、電話で西春日井広域事務組合消防本部消防課。電話 22-4954、 平日午前9時から午後5時へ。海藻法スクール。懐かしい話をみんなで語り合い、脳の活性化を図りましょう。教室終了後は自主活動できるように応援します。6月15日から7月20日の毎週水曜日、午前10時から11時、 全6回、憩いの家双葉荘、対象、市内在住のおおむね65歳以上で、会場まで自分で通える方、定員10人、申し込み、海藻法センター、電話 24-5337、パパママ教室、7月3日日曜、4日月曜、午前9時20分から正午、受付、午前9時10分から20分、健康ドーム健康増進広場、内容、妊娠後期向けの内容です。1日目、講義、父親の役割、沐浴、おむつ等実習、赤ちゃんの泣きの特徴について、夫婦でのペアワーク、2日目、分娩の経過と呼吸法、おっぱいの準備、妊娠中の栄養について、対象、開催当日に妊娠7ヶ月から9ヶ月の方、定員18組、先着順、持ち物、母子健康手帳、筆記用具、申し込み、6月21日火曜から保健センターへ、バウンドテニス教室、7月3日日曜、17日日曜、午後1時から3時、全2回、四葛北小学校体育館、対象、市内在住、在勤の小学4年生以上の方、定員20人、先着順。参加費無料。各自でスポーツ保険加入のこと。持ち物、室内用シューズ、運動のできる服装など、申し込み、6月25日土曜までに、バウンドテニス協会、浜田。電話、ファクス、23-9493。ホームページ、ken-jbt19395@zmm.comufa.jp へ。介護に関する入門的研修。研修終了後は、愛知介護サポーターバンクに登録し、サポーターとして介護事業所で活躍していただくことも可能です。1、7月19日火曜、午後1時30分から4時30分。7月26日火曜、8月2日火曜、9日火曜、午前9時30分から午後4時30分。2、令和5年1月7日土曜、午後1時30分から4時30分。1月14日土曜、21日土曜、28日土曜、午前9時30分から午後4時30分。ところ、ウィング愛知、名古屋市中村区名駅、対象、愛知県内在住で介護に関心がある高校生以上の方、申し込み、市役所設置、チラシ、または、次のホームページから、ホームページ、https://aichi-kaigo.dg-1.jp/。先着順、問い合わせ、愛知介護サポーターバンク運営事務局、電話0800-200-4000 4415、平日午前9時から午後5時45分。第25回愛知県介護支援専門員実務研修受講試験。試験日、10月9日日曜。受験資格、次の条件をすべて満たす方。1、保健、医療、福祉に関する法定資格に基づく業務、または特定の相談援助業務に、通算5年以上の実務経験がある方。2、1の業務に従事している勤務地が、愛知県にある方、または現在1の業務に従事しておらず、かつ住所地が愛知県にある方。試験案内願書の配布。6月30日木曜まで。高齢福祉課東庁舎。社会福祉課西庁舎。総合福祉センター萌の丘。県高齢福祉課。県福祉相談センター地域福祉課。県社会福祉協議会などで配布しています。申し込み、6月1日水曜から30日木曜に専用封筒で郵送してください。問い合わせ、県社会福祉協議会、福祉人材センター介護支援専門員、実務研修受講試験係、電話 052-212-5530、6月1日水曜から10月7日金曜、上記期間以外、電話 052-212-5516。 暮らしの情報募集21ページ。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等が中止または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は各担当にお問い合わせください。税務職員募集、高校卒業程度、受験資格1、令和4年4月1日において、高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して、3年を経過していない方、及び令和5年3月までに、高等学校または中等教育学校を卒業見込みの方、2、人事院が1に掲げる方に準ずると認める方、試験日、第1次、9月4日日曜、第2次、10月12日水曜から21日金曜のいずれか指定する日、申し込み、6月20日月曜から29日水曜に、人事院の申し込み専用アドレス、ホームページ、http://www.jinji-hyphen.go.jp/junken.html から。問い合わせ、名古屋国税局人事第二課試験係、電話 052-951-3511、 内線 3451。 レジャー農園利用者募集中。レジャー農園に18区画、5月1日現在、 の空きがあります。利用料、1平方メートルあたり200円、1世帯2区画まで。問い合わせ、商工農政課。
青少年健全育成事業、全校少年の推薦を募集。北名古屋市青少年育成会議では、地域社会で良い行いをした児童、生徒、団体を含むに対し、検証を行っています。お近くに次の基準に該当する児童、生徒がいましたら、8月5日金曜までに、青少年育成会議事務局、家庭支援課東庁舎分館内へ推薦してください。該当基準、勇気、親切を示し、周囲を明るくする行いをした。道徳心、公共心を高める行いをした。自立心に富んだ行いをした。誠実、責任、努力が認められる行いをした。その他、人のため、社会のため、奉仕をした。問い合わせ、家庭支援課。暮らしの情報、お知らせ、23ページ。寄付をいただきました。ありがとうございました。牛田奈美子様、山口徹様から、未来を担う子どもたちの豊かな心の育成のためとして、全小学校へ絵本、僕が髪を伸ばすわけを寄付していただきました。旭川市様から、本市との友好関係発展と災害時相互応援の円滑実施を目的に、本市の全小学校児童へ、旭川市就労継続支援事業所様が制作した布マスクを寄付していただきました。問い合わせ、学校教育課。行動に土を落とさないで。田植えなど、農作業後、田んぼでついた土を行動に落とさないよう注意してください。もし行動に土が落ちてしまった場合は、清掃していただきますようご協力をお願いします。問い合わせ、商工農政課。男女共同参画意識調査。市では、男女がそれぞれの個性と能力を十分に発揮し、一人一人が自己実現できる、認め合い、助け合う町、北名古屋。男女、人、生き生き輝く健康快適都市。を目指して、第二次北名古屋市男女共同参画プランを策定し、様々な取り組みを実施しています。これまでの取り組みの成果を検証し、第二次男女共同参画プランの中間見直しの基礎資料とするため、市民1000人、中学2年生、市内200事業所を対象に、男女共同参画意識調査を実施します。6月に調査票を送付させていただきますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、総務課西庁舎。北名古屋市男女共同参画マスコットキャラクター、さんちゃんかくちゃんのイラストがあります。令和4年度男女共同参画週間、令和4年度キャッチフレーズ、あなたらしいを築く、新しい社会へ。男女共同参画推進本部では、男女共同参画社会基本法の公布、施行日である平成11年6月23日を踏まえ、毎年6月23日から29日までの1週間を男女共同参画週間としています。男性と女性が職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、国や市町村だけでなく、皆さん一人一人の取り組みが必要です。私たちの周りの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？詳細は二次元コードから、 男女共同参画週刊ホームページをご覧ください。問い合わせ、総務課西庁舎。二次元コードがあります。市議会定例会日程。時間はいずれも午前10時から。本会議一般質問6月10日金曜。本会議一般質問6月13日月曜。予算決算常任委員会6月14日火曜。福祉教育常任委員会6月16日木曜。建設常任委員会6月17日金曜。総務常任委員会6月20日月曜。鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会6月21日火曜。本会議最終日6月27日月曜。市役所東庁舎4階。申し込み傍聴希望の方は当日傍聴受付へ。ただし委員会の傍聴の定員は10人で、午前9時30分から45分の受付にご協力ください。なお新型コロナウイルス感染症拡大防止対応のため、日程変更や傍聴をお控えいただく場合があります。問い合わせ議事課。庭や空き地などの適正管理をお願いします。梅雨時から夏にかけ、樹木や雑草の成長が早まります。所有土地の管理を適正に行わなければ、害虫の大量発生、枝が隣接地に入り込むなどの要因となり、特に空き地はタバコのポイ捨てなどによる火災の原因や不法投棄をされやすい環境となり、周辺住民の生活に多大な悪影響を与えます。敷地の所有者は除草や剪定を行うなど、周囲の迷惑にならないよう適正な管理をお願いします。問い合わせ環境課。年金定期便。日本年金機構から国民年金・厚生年金に加入している方へ、年金定期便を毎年誕生月にお送りしています。年金定期便では、直近1年間の年金加入履歴、これまでの年金保険料の納付額、納付状況などをお知らせしますので、年金記録のご確認をお願いします。問い合わせ、年金定期便専用ダイヤル、電話 0570-058-555。 職業適性検査、就職相談。職業適性検査、50分。適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。6月15日水曜、7月20日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで。社会福祉協議会本所小会議室。対象、就職活動中の15歳から49歳の方、または保護者の方。参加費無料。申し込み、名古屋若者サポートステーション。電話 052-700-2396。問い合わせ、商工農政課。なお、検査で知り得た個人情報は、他の目的には使用しません。税の無料相談、予約制。1、7月4日月曜、5日火曜、午前10時から午後4時。2、7月6日水曜、午前10時から午後4時。1、市商工会館。2、市総合体育館。内容、厳選指導。対象、事業所得者。申し込み、開催日の1ヶ月前から、電話で、市商工会、電話 25-0001 へ。 青年貢献制度無料相談。青年貢献制度は、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力が不十分な方々を支援する制度です。行政書士が相談に応じますので、お気軽にご相談ください。6月21日火曜、午後1時から4時、面談室2、西庁舎、主催、一般社団法人コスモス青年貢献サポートセンター愛知県支部、電話 052-908-3022、 問い合わせ高齢福祉課、社会福祉課。行政相談、総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。6月23日木曜、午前9時から11時30分、健康ドーム会議室、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ、総務課。お知らせ終わり。フォトレポ、フォトとレポーツ、25ページ。新緑の中、ウォーキング開催。5月8日。第46回、北名古屋健康ウォーキングが青空の下開催されました。コロナ禍の影響から、この約3年ほど開催ができずにいましたが、今回、海藻の散歩道約 5km のコースを総勢52人の参加者とスタッフらで歩きました。参加者はコース沿いの景色などを眺めながらウォーキングを楽しみました。60代女性はコロナ禍で体調を崩していたところ、広報でこの催しを知り初めて参加しました。途中、スタッフの方が気軽に話しかけてくださり、楽しく歩けました。市内に住んで20年になりますが、車での通勤中に見ていた景色と違い、とてもリフレッシュできました。と気持ちよく話していました。食を通じて元気や学びを。5月12日、当市と包括連携協定を提携しているポッカ札幌フード&ビバレッジ株式会社から今年度の連携に関する活動計画書が市長へ手渡されました。協定締結から11年目を迎える今年度は、未来の食の当たり前を創造するという同社の新しい企業理念のもと、特に食育に力を入れていくとのこと。市内小学校で食育出前教室を開き、レモンと牛乳を使って効率的にカルシウムを摂取できるレモンラッシー作り体験などを行います。同社名古屋工場の野中清重工場長は、子どもたちには元気に育つために食を通じて元気になったり、食の大切さを学んだりしてほしいと話しました。障害者、福祉に関する相談、25ページ。相談名、時、祝休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読みます。心身障害者相談、電話相談課、6月14日火曜、10時から12時、面談室西庁舎、問い合わせ申し込み、社会福祉課、障害者のための就業相談、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ、終わり中部障害者就業生活支援センター、電話、052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、25ページ。相談名、時、祝休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読みます。 弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分。6月16日木曜、7月14日木曜、9時から12時。予約受付、6月3日金曜から、社会福祉協議会本所相談室。6月23日木曜、9時から12時。予約受付、6月3日金曜から、総合福祉センター萌えの丘1階支援センター相談室。司法書士相談、予約制、一組につき50分。6月21日火曜、13時から15時50分。予約受付、6月3日金曜から6月17日金曜。総合福祉センター萌えの丘1階支援センター相談室。7月5日火曜、13時から15時50分。予約受付、6月3日金曜から7月1日金曜。社会福祉協議会本所相談室。不動産取引の悩み事相談。6月16日木曜、13時から16時。社会福祉協議会本所相談室。いずれも、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、予約制の相談については、当月3日、祝休日などの場合は、翌日以降の最初の平日から受付を開始します。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。消費生活相談、電話相談のみ。火、水、木、金曜、受付、13時から16時。消費生活センター、東庁舎、電話、22-1111。原則、お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談、紹介。月曜から金曜、9時30分から17時、北名古屋市地域職業相談室社会福祉協議会本所内、電話 24-8689。男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、総務課西庁舎、市民活動相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、総務課西庁舎。校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜、9時から17時、人事秘書課西庁舎。外国人生活相談、予約制、月曜から金曜、9時から17時、国際交流協会西庁舎、電話 22-1111。暮らしの情報、終わり。
食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後記、26ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム19、サバのごま照り焼き、材料2人分、マサバ3枚おろし1尾分、おろし生姜小さじ1、酒小さじ2、醤油小さじ2分の1、片栗粉大さじ3、ごま白黒、各5グラム、サラダ油、大さじ1と2分の1、シシトウ4本。作り方。1、サバに骨が残っている場合は骨を抜く。3等分に切り、おろし生姜、酒、醤油で下味をつける。2、片栗粉、ごまを混ぜて、1の表面に、まんべんなくつける。 3. フライパンに油を熱し、2とししとうを加えて、弱めの強火で両面を焼く。出典、一般社団法人、日本食生活協会、令和3年度、生涯骨太クッキング。写真、皿の上に、見切れのごまをまぶした焼きサバに、2本のししとうを添えた写真、1枚を掲載しています。写真終わり。食会さんからの一言。ごまをまぶして焼くことで、香ばしさが増し、少しの醤油でも美味しくいただけます。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局、保健センター。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設名、対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館大ホール1月分、大ホール以外9月分、展示室展示コーナー10月分、受付日時7月1日金曜、午前8時35分から50分、名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館エントランスホール、コミュニティセンター西庁舎併設、9月分、受付日時7月1日金曜午前8時50分から9時西庁舎1階ロビー、総合運動広場テニスコート7月分、受付日時6月4日土曜午前8時30分から40分、総合体育館多目的ホール、総合運動広場グラウンド7月分、白木天神中学校夜間照明グラウンド7月分、受付日時6月11日土曜午前8時30分から40分、総合体育館大小会議室、学校施設テニスコート7月分、体育館7月分、受付日時6月11日土曜午前9時30分から40分、総合体育館大小会議室。市内の交通事故発生状況、西比谷島警察署調べ、令和4年4月、死亡事故0件、0人、累計0件0人、人身事故15件、16人、累計71件、76人、物損事故169件、累計644件、人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西比谷島警察署調べ、令和4年4月、侵入等、空き巣忍び込み等、0件、累計5件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、14件、累計36件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、8件、累計46件。編集後期、今月から包括だより、エンジョイ監視奏法がスタート、18ページ。地域包括支援センターや、改装法センターからのお知らせは、このページに記載されます。それぞれ定員が限られていますので、 興味がある催しはぜひお早めに申し込み参加してみてください。遠藤。市民記者レポート、ハンズ、27ページ。市民記者レポート、ハンズ、ボリューム180。記者を逆取材、佐藤要記者。新聞販売店で月1回発行している、河原版長谷川の記者、豊田初音さんが、私たち市民記者の取材に来られたのを機に、こちらからも取材をしました。河原版をどんな紙面にするかを決めたり、例えば野球好きを探すために、どんな人を取材したらよいのか考えたりするのが大変だとか、が、10年くらい前から、取材先でこんなこともしているよ、こういう人を知っているよ、声をかけてもらえるように、困った時に相談に乗ってくれる人もできました。今は頑張っている人を応援したいと思っています。と、豊田さんは話します。その人の考えが紙面になった時、間違っていないか心配になり、細かなニュアンスなども気になります。なので、発行日はいつもヒヤヒヤしています。編集が済むと、次の紙面はどうしようと、またドキドキが始まりますが、取材させてくれる人がいる限り、続けたい、と笑顔を見せます。記者歴32年、好奇心の強い人だと感じました。市民記者として取材をさせていただき、大変勉強になりました。写真4枚を掲載しています。以前から広報の市民記者の取材をしたいと思っていましたと、熱心に取材をしている豊田さんと、河原版長谷川の紙面を紹介している写真です。写真説明終わり。キラッとキラッと41。輝くあなたを応援します。PTA 活動の楽しさを伝えたい。西川和美さん、北条寺。四谷光子記者。西川和美さんは、大学、高校、中学の三人の男の子を持つお母さん。長男の西春高校生時代に、1、2年生時は副会長、3年生時は会長として、PTA 活動に携わってきました。活動の始まりは10年前、三男の幼稚園で会長を引き受けた夫をサポートし、同時期に長男の小学校の副会長を務めました。子供たちの成長に合わせ、引き続き役職に就き、イベントの手伝いや研修企画など、様々な活動に従事、また、学校での読み聞かせボランティアにも参加しています。活動を通して西川さんは、学年を問わず、お母さんやお父さんたちと交流ができ、いろんな情報も得られます。学校との距離も近くなって、保護者の声を、一保護者として学校にフィードバックして、より良い学校生活の提案もでき、子供たちと一緒に考え学ぶ機会も増えますね。楽しいですよ、と微笑みます。積極的に参加することが子育てと同時に自分育てになり、さらには地域の子供たちを見守る温かさにつながることを感じました。写真、西川和美さんと天神中学校校内合唱コンクールで PTA と先生の合同での合唱披露。今年4月、長年の活動への貢献から、県公立高等学校 PTA 連合会から表彰された時の写真3枚を掲載しています。写真終わり。
広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。8件の広告を紹介します。1、弁護士法人こころ、所属弁護士40名以上、交通事故、後遺障害、過払い金、遺言書、無料診断サービス、総合受付、平日9時から21時、土曜日曜祝日9時から18時、夜間土日祝の相談は要予約、フリーダイヤル0120-240-348。2、株式会社八幡ネジ、内職さん大募集。内容、部品の袋詰め等。まずはお電話ください。パート、アルバイトも同時募集中。部品のピッキング、検品、仕分け等。お問い合わせは 058-370-8243。受付時間9時から18時。お気軽に今すぐご連絡を。3、有限会社、エクセレントショップ、木原、屋根、外壁、雨どい、雨漏りでお困りの方、お気軽にご相談ください。相談、お見積もり無料、住まいの補修工事、受けたまわります。フリーダイヤル0120-353-981、北名古屋市徳重吉原、ホームページもご利用ください。4、資源の買取、資源市場、清洲市、北名古屋市、天市周辺の皆様、不用品買取いたします。食器、割れてなければ OK。廃家電、壊れてても OK。出張買取は500円でお伺い可能です。営業時間、9時から17時、火曜定休、電話 052-938-7589 へどうぞ。5、司法書士、松田光一事務所、相続贈与、土地マンションの名義変更、遺言書の作成、相続登記、成年後見、家族信託、離婚、抵当権抹消、ご相談ください。初回相談、見積もり無料、完全予約制、西春小学校の西門のすぐ前、予約電話受付時間、月曜から金曜、9時から17時、電話 0568-23-6022、土曜日曜日も相談できます。ただし、金曜までに要予約。ホームページ、http://www.kitanagoyashi.com。ご利用ください。6、西春日井スイミングスクール。夏休み水泳教室。基礎から丁寧に教えます。西春日井スイミング検索。QR コードもあります。褒める指導で北名古屋市の子供たちの可能性を伸ばします。KL スポーツスイミングスクール40年の実績と信頼。西春日井スイミングスクール。住所、北名古屋市弥勒寺東 3-187。電話 0568-25-2922。ホームページ http://nishikasugai.kls.co.jp/。 7、セキュリティハウス防犯館。おうちの防犯対策してますか？狙わせない。見せる防犯。入らせない。嫌がる防犯。抑止、断念効果。威嚇、撃退効果で諦めさせる。侵入防止4原則は、目、人目につく。光、 明るく照らされる。音、警報音などの大きな音。時間、侵入に5分以上かかるが防犯につながります。他にもセキュリティシステム、車止めセキュリティ、ご利用ください。防犯館、豊山本店、営業時間、午前10時から午後7時まで。電話 0568-39-0657。防犯館検索でどうぞ。8. ベンリー。ベンリーは信頼と実績の全国チェーン店です。夏前の困ったを解決します。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。お掃除機能付き、税込み19,800円から、業務用エアコン、用お見積もり、取り付け取り外し工事、ガスチェック、エアコンクリーニングノーマル税込み13,200円キャンペーン開催中。草刈り、草抜き、防草シート工事、除草剤散布、消毒、蜂の巣駆除、網戸張り替え。便利空港店、見積もり無料、年中無休。フリーコール0120-20-9510。QR コードもあります。広告終わり。編集発行、北名古屋市役所総務部人事秘書課、郵便番号481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋令和4年6月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。